皆さん、こんにちは。実は今日は、昼間に、オンライン礼拝をすでに、行ったんですけれども、実はその時にですね、メッセージを録音するのを忘れてしまいまして、今改めてですね、一人で、録音機に向かって喋っております。今日は、週路の主日、パームサンデーを迎えました。イースターまであと1週間です。受難週が、いよいよ始まりました。私たちは、このレントの間、旧約聖書の愛歌をですね、一章から順番に、読んできましたけれども、今日も私たちはその愛歌の続きを読みたいと思います。今日は愛歌の最終章第5章に進みたいと思います。愛歌、この5章の主題テーマをですね、先に、申し上げるならば、それは原点回帰、魂のふるさと、命の根源である、主のもとへ、神様のもとへ、創造主のもとへ、帰ることを願う、切に願う、渇望する、そういう歌であると、まあ、言うことができると思います。今年の私たちの教会のテーマである安息について、今年初めにお話をさせていただく中で、この原点回帰という点についても少し触れさせて、いただきました。私たちの年間のテーマ聖句の中にも、救いの喜びを私に返しと、この救われた時のですね、その原点に、この安息を通して私たちもう一度思い出して立ち返ろうという、まあ、話もさせていただきましたけれども、まあ、そういった意味では、今日のこの5章、今年の私たちの年間のテーマにも通じるところが少なからずあるのではないかな、そんなふうに思っています。愛歌というのは、まあ、読んで字のごとくなんですけれども、悲しみの歌です。ですから、悲しみの感情を表す、音あるいは声である、あーという、まあ、感嘆詞、日本語だと言いますけれども、このあーという言葉が、よく、登場します。で、今日お読みした、5章にも 16節を見ていただくとですね、やはりああという感嘆詞が、記されているんですけれども、この日本語の聖書の場合はですね、すべてこのああと、書かれているので、それぞれ区別が、つかないんですけれども、実は今日のこの5章の16節のああだけですね、それ以外のあーとは、違う、言葉が、使われています。1章2章そして3章は確かなかったと思うんですが、4章この5章の16節以外ですねに出てくるあーという言葉はですね、ヘブル語ではエーハ、まあ、英語の聖書であればハウあるいはワイというふうに訳されることが多いと思うんですが、これはどうして、なんで何故こんなことになってしまったんだろうか、というですね、目の前のその悲しみに、絶望している状態、悲しみに感情が、まあ、飲み込まれて錯乱している状態、我を失っている状態、全く先が見えない、救いがない、希望のない、そのような絶望的な苦しみ悲しみを表す感嘆詞なんですね。それがヘブル語でエーハ、英語ではハウという、まあ、そのような言葉で、表現されています。ところがですね、今日のこの5章16節のアーという言葉は、ヘブル語ではエーハーではなくて、ここだけ、オイというですね、言葉で書かれています。まあ、英語の聖書でもここは WOE、WOE、WOE ですねという言葉で少し、言い方を変えているものもあるんですけれども、この OE という、言葉はですね、どちらかというとこの最初の AHA から、まあ、少し時間が経って、少し落ち着いて少し冷静さを取り戻して、客観的に、現状、その悲しみの原因を見つめることが、できている、まあ、そのような 状態ということができるかなと思うんですね。客観的にその悲しみを見つめている、分析している人の声、つまり最初のこの A 波、どうして、なんで、わからない、そういう悲しみの、絶望のこの悲しみの問いかけに対して、ここではその、まあ、この愛花の場合ですけれども、ここではその原因が自分たちの罪にあったんだということに、気がつき始めている、いや、気づいている、そしてさらにそれを認めて、受け入れた上で、ああ、と、悲しみを表現している、まあ、そういう言葉になっているんですね。ですからこの16節の後半のところに進んでいくとですね、ああ私たちに災いあれ、私たちが罪を犯したからですと、その原因、その理由を自ら告白しているわけです。ここで一箇所新約聖書を引用したいと思うんですけれども、第二コリント7章10節の御言葉、第二コリント7章10節の御言葉です。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。もう一度読みしますね。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。確かにこの愛歌は悲しみの歌なんですね。始めから終わりまで悲しみで埋め尽くされています。ハリウッド映画のように最後はハッピーエンドで終わるというわけではなくて、本当に始めから終わりまで悲しみの言葉で綴られています。けれどもこの愛歌をもう一度丁寧に読んでいくときに、その悲しみは悲しみのままなんですが、その悲しみが絶望的な悲しみから救いに至る悲しみ、今さっきお読みした第二コリント七章の言葉を借りるならば、神の御心に沿った悲しみに変わっていく、いや変えられていく、そのいわゆるターニングポイントがまさにこの五章の十六節なんですね。私たちの人生の中にもターニングポイントという節目があると思います。ターニングポイントというのは、ターンをするポイントね、まあ、つまり向きを変える瞬間、向きを変える、点、ところという意味ですよね。神様に背を向けて、遠ざかっていたそのような人たちが立ち止まって、振り返って翻って向きを変えて神様のもとに帰ってくる、神様に向かって歩いてくる。新約聖書の中に放蕩息子の話がありますけれども、まさに父の元から離れていった放蕩息子が自分の過ちに気がついてお父さんのところへ帰ってくる、まあ、そのようなターニングポイント、悔い改めという言葉の本来の意味もまた、方向を変えるという意味の言葉ですよね、まあ、そのようなターニングポイント。私たちの罪はこのように多くの苦しみと悲しみをもたらしてきました。そして今ももたらしています。しかし神様はその悲しみが悲しみのまま、死をもたらすこの世の悲しみのまま、絶望のまま終わってはいけない、終わることがないように、御子イエス・キリストをこの世に使わしてくださいました。私たちがイエス様の十字架を仰ぐときに、私たちの罪の身代わりとなってその命を十字架にお捧げくださった、そのイエス様の姿を十字架に仰ぐときに、この十字架を通して私たちの罪、私たちのこの世界にもたらされる様々な悲しみや苦しみを見つめていくときに、その悲しみがやがて死をもたらす悲しみから御心に沿った悲しみ、変えられていく、それは絶望ではなくて救いに至る、そのようなターニングポイントとなっていく、ターニングポイントになる、そのことを神様は誰よりも願っておられるのではないでしょうか。 皆さんもご存知の通り、今世界では多くの人が新型コロナウイルスに感染して亡くなっています。特にイタリアでは医療崩壊が起こって、今日現在1万5000人を超える人たちが亡くなっています。そのイタリアの病院で現在勤務している一人の医師の方が、お医者さんがですね、投稿した記事を日本語に訳したものを皆さんとシェアを最後にさせていただきたいと思います。イタリアのロンバルディアの病院で勤務している、38歳、私と同い年ですね、38歳の医師、ジュリアン・アーバン先生という方によって書かれました。アーバン先生、彼の同僚、イタリアの人々、そして国のために祈ってください。この投稿を他の人たちと共有してくださいということで、今日皆さんと共にこれを共有させて、シェアさせていただきたいと思います。医師の最も暗い、夜の光。私の最も暗い悪夢の中で、私は過去3週間にイタリアの私たちの病院で起こっていることを見たり経験したりすることを想像していませんでした。悪夢が流れ、川はどんどん大きくなっています。最初は数人の患者が来て、数十人、そして数百人が来ました。今では、私たちはもはや医師として人を治すのではなく、誰が生きるべきか、誰が死ぬために家に送られるべきかを決める仕分け人となっています。2週間前まで同僚と私は無神論者でした。医者として普通のことでした。科学は神の存在を排除することを学びました。私は両親が教会に行くのを笑っていました。9日前、75歳の牧師が病院に入院しました。彼は親切な人でした。彼には深刻な呼吸障害がありました。彼はいつも聖書を持っており、亡くなりつつある人の手を握って聖書を読み、私たちに感銘を与えました。私たち医師はみんな疲れ、落胆し、心も体も限界に達しています。時間がある時には彼の話を聞きました。もう限界に達しました。もうこれ以上はできません。人々は毎日死にかけています。疲れ切っています。同僚の2人が亡くなり、他にも感染した同僚がいます。私たちは神に助けを求め始める必要があることに気づきました。わずかな空き時間があるときを求め、あるとき求めています。私たちはかつて激しい無神論者でしたが、互いに話すとき、今では毎日平安を求めて、病人の方々の治療を続けられるよう神に求めています。このことは信じられないほどです。昨日75歳の牧師は亡くなりました。ここでは3週間で120人以上の死者が出ましたが、私たちは彼の死によって心が砕かれました。彼はひどい症状でしたが、私たちの困難な状況の中で、私たちがもはや見出すことを望んでもいなかった平安を私たちにもたらすことができるようにと努力してくれていました。この牧師先生は主のもとに行かれました。このように問題が続くなら、すぐに私たちも神のもとに召されるでしょう。私は6日間家に帰っていません。いつ最後に食べたのかさえわかりません。私はこの地球上での自分の小ささを実感しています。私は最後の息がある時まで人々を助けたいです。私は人々の苦しみと死に囲まれている中で、神に戻ることができたことを嬉しく思っています。最後に、今日の中心聖句でもありますけれども、この愛歌5章21節をもう一度拝読し、この言葉を祈りとさせていただきたいと思います。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。アーメン。